こんにちは、ジェットです。今日は真っ昼間から白ワインをジャブジャブやりながら、収録しています。時々、ふとした時に自分年取ったなというか、老けたなと思う瞬間が、ありまして、昨日の夜も久々に会社に出社したんですが、その帰りに電車の窓にすごい疲れた顔の中年のおっさんの姿が映ってて、でうわーこのおっさん疲れてんなって一瞬思ったんですが、やだ私じゃんっていうね、自分めちゃくちゃ疲れた、たるんだ顔をしていまして、自分の大学時代からの友人で稽古っていう悪友がいるんですが、昨日の夜もそんな稽古から私また韓国来ちゃったみたいな、そんな LINE で連絡があったんですが、彼ね、今回は仕事で行ってるみたいではあるんですけども、そんな稽古ね、韓国に行くたびにシワとか、たるみを、クリニックで、見てもらっているみたい で稽古とはね、こうやって LINE のビデオ通話で、汚い中年のおっさん2人お互いのね顔を見ながら、話したりするわけなんですが、稽古ね、自分の顔を見るなり、あんた太ったとか、あんた顔がたるみすぎとかね、毎回のように手厳しいことを自分に言ってきまして、そんな自分はね開き直って、あんた人の見た目のことねあれこれ言うのは不適切にも程があるだよとかね、例のねドラマのタイトルを借りて言い返してはいるんですけども、確かにね、こうやって電車の窓に映ったね自分のほんとひどい顔を見ていると、稽古の言うことは決して間違ってないわけでして、なのでね、自分も、この夏は韓国にね、今まで行ったことがないんですけども、韓国に美容旅行にね行かなきゃダメかなとか、ちょっと本気でね夏の休暇のプランを考え始めています。でそれで話は戻りまして、昨日はねそんな感じで久々に会社に出社したんですが、その理由の一つが、自分のグループに一人新しく入社して入ってきた方がいて、でまだね一緒に仕事を始めたわけではないんですけれども、とりあえずねチームのみんなと顔合わせでもっていうことでね、会社の近所のヤムチャのお店にランチに、行くことになりまして、それでその新しく入った新人の彼女、まだね大学を卒業したばっかりっていうことで、もう自分とね二回りぐらい年齢が、違うわけです。で昭和世代の我々の間で今話題になっている例の不適切にも程があるってねテレビドラマね、自分も楽しく見ていて、でそれこそ会社の上司とはこのドラマ見て、そういえば昔カセットテープでメタルとかありましたよねとか、そんな話をしたり、同じく同年代のね友人の女子とも、あのおにゃんこが着てたセーラーズのトレーナー欲しいとかね、いろいろわちゃわちゃ話していたんですが、そんな新人さん入ってきて、今ね流行ってるテレビドラマ、あのドラマ面白いよね見てますとかね、自分ちょっとね軽い話でもして彼女のね緊張がほぐれたらと思ってそんなドラマの話を振ってみたんですが、そしたら、あすいません見てませんってね、なんだか釣れない返事が返ってきまして、確かにねあれ若い人が見ても面白くねえかって話ではあったんですけども、そんな感じでちょっと話が進まなかったんですが、でそんな感じでねみんなで小籠包やらエビ餃子だったり、あとはね大根餅とかをつっつきながら、そんな新人さんにねいろいろな質問をしていったわけなんですけども、それこそその不適切にも程があるじゃないですが、自分はね中年のおっさんがあのドラマみたいなね不適切な質問発言をしないように自分に対してね神経を尖らせながら、話をしなきゃいけないわけでして、みんなでね食べ物の話になって、自分はね興味本位で、あ新人さん家で料理とかするのとか聞いたんですが、やべ待てよってね、料理するって聞くのは女性が料理家事をするのもって決めつけてるように聞こえてるから NG なんじゃねえかとか、であと学生時代何やってたみたいな話になった時に、彼女フルートを吹いてましたって言って、でそんな話に対して自分、あ新人さんフルート吹いてそうみたいな、そんな感じで言いそうになったんですが、待てよこれもなんか偏見のある返事になるからやめておこうとかね、たとえ自分の中にね偏見やそういった意識がなかったとしても、 まあ、相手がねそういう風に捉えてしまう可能性がある言葉、マジ気をつけなきゃだわみたいな。本当あのね、まさにあのドラマ不適切にも程があるを地でいく感じで、もうおっさん一人ねマジであの冷や汗冷や冷やね書きながらの、ヤムチャランチなってました。で同じね同年代の昭和世代の友人やあと同僚の相手だとね、まあ、ある程度当時のネタとしてねお互い気にもせずにスルーしちゃうような会話も多いですけども、まあもちろんね同じ世代の間でも気をつけなきゃいけないことはあるんですが、特に世代がね違う方との会話はね考え方や感じ方やっぱり変わってきていると思うんで、自分もねほんと気をつけながら日々彼らからいろいろと学ぶことが多いと思いながら会社での生活しています。といったところで、今回も、独占中年男子の30分始めていきたいと思います。この番組は40半ばのおっさんが、中年男子の日頃の思いや悩み事だったり、時には懐かしい昭和ネタやゲイ・オカマネタなどを、同じくおじさん・おばさんと呼ばれる、中年世代の人々や、あるいは中年予備軍の人々と共有しながら、中年のゲイが一人ほろ酔いで語るかなり緩めのトーク番組となっております。どうぞ最後まで聞いていただけると嬉しいです。今月の初めだったと思うんですが、漫画家の、鳥山明さんが、亡くなられたと、ニュースで知りまして、いや自分ね突然頭を叩かれて頭が真っ白になるって言うんですかね、まあ、それぐらい本当、ショックでした。まあ、とは言ってもね、もう長いこと鳥山先生の、ね、作品は読んでいなくて、子供の頃にはね、ドクタースランプ、あられちゃんとかね、こちらはもうアニメを見て育って、で、東映漫画祭りとかがあると、兄弟でね、母に連れられて、映画館でね、見に行ったり、で、まあ、その影響なのか、まあ、今でも LINE のスタンプで、ドクタースランプのね、あられちゃんのは、まあ、好んで使っていますけども、で、もちろん、ドラゴンボールね。こちらは、まあ当時はね、ジャンプでも読んでましたが、まあ内容的にはね、今振り返ってみると、ちょっとね、コンプラ的にもどうなのみたいな、まあスケベなネタもあったりしましたけども、単行本もね、出るたびに近所の本屋さんに行って買って、で、自分の部屋の本棚に並べて集めていまして、ドラゴンボールの単行本っていうとね、背表紙を並べると、一つのつなぎ絵になるっていうね、まあそんな仕掛けがあったのも思い出しますけども、でまあドラゴンボールっていうとよくね自分も学校のあのテストの時間にちょっとねテストを早く終えられたりすると解答用紙のね裏の空白のあのスペースに落書きでね悟空もどきのイラストだったり、あとはねブルマが乗ってそうなメカとか車のね落書きをあの鳥山明さんの真似で書いてみたり、であとプラ版でしたっけ、よくねドラゴンボールのキャラクターのものを自分プラ版で作っていたんですが、プラスチックのね板を文房具屋さんで買ってきて、でドラゴンボールのキャラクターをね漫画からなぞって黒いペンで書いて、で家のねオーブンで焼くとそのサイズがね縮まってちょっとね厚みが出てキーホルダーみたいになってですね、でそれをねクラスの友人たちと学校に持ち寄って交換っこし合ったりとかね、まあ今更なんですがそんなねすっかり忘れていた、遠い時代のことを今ちょっとね思い出したり、しています。でドラゴンボールはねやっぱり悟空が突然ね大人になって、でバッキバキの上半身マッチョになった時にやっぱりね自分生まれつきゲイの佐賀なのか、当時ね子供ながらオカマ心にくすぐられまして、まあ今思えばね初恋の男は実は悟空だったんじゃないかっていうぐらい彼のね上半身裸を、ドキドキしながら、見ていたのも、思い出したりしました。まあ声はね野沢雅子さんなんですけどって話なんですが、であと鳥山明さんっていうと、ドラゴンクエストね、でドラクエって言ったらまあ昭和世代の我々にはねもう発売日の夜中の3時とかにお店の前に並んで、で学校休んでねゲームをするみたいな、そんなこともありましたけども、まあね新聞沙汰になったり社会現象とかね言われたりしましたけども、 でキャラクターデザインが、鳥山明さんで、いや本当ね、あのドラゴンクエストの世界にぴったりで、主人公たちがねかっこよくて、でまあ鳥山明じゃなかったらドラクエもねここまで人気作品にならなかったとかね、まあ当時から、言われていましたけども、モンスターのねデザインもスライムみたいなね、あの可愛いものから、バラモスとかゾーマとか、まさにね鳥山明って感じのモンスターたちで、やっぱりね鳥山明すげえなーって、まあ子供ながらにね思いながら、でまあただ当時のゲームはまあ8ビット8ビットの画像だったんで、そこからね鳥山明さんの描くキャラクターにまあ子供ながら脳内で変換させながらね、放課後は、毎日のようにテレビに向かって、ドラゴンをね倒すたびに、出ていたのを思い出します。でそれからもう長い年月が経ちまして、まあ今ではね仕事やら何やらに日々を追われていて、あの頃のね鳥山明さんからもらったたくさんの夢と冒険の日々をね、もうすっかりあの自分も忘れかけていたんですけども、まあ悲しいことにね、今回鳥山さんが、亡くなられたことがきっかけで、まあこうやって改めてね、突然自分のね思い出の箱が開いて、ぐわっといろいろと懐かしい思い出を思い出したわけなんですが、まあそうこうしてたらね、なんだか無性に鳥山明さんの作品が、自分も読みたくなりまして、まあ多分ね実家に戻ればまだドラゴンボールの漫画はねどこかに埋まってると思うんですけども、まあとりあえず、まあ、今すぐ読みたいって思ってしまいまして、まあアマゾンでね漁っていたらサンドランドっていうね、まあ単行本一冊で完結の漫画があったん でそれまで自分読んだことなかったんで、それを今回ポチッとしまして、まあ先週はね久々にこの漫画を読みながら、鳥山ワールドに、使っていました。でこの漫画は主役がね中年のおっさんっていう、そこがまああのちょっとあのドキドキしちゃうところだったんですが、であとはねモンスターっていう、まあ、ちょっと面白い設定なんですけども、やっぱりね自分も鳥山明さん、子供の頃から大好きだったなって、このね漫画を読んで改めてねその鳥山明さんの自分がね好きだったところをいろいろ垣間見られて、でこのサンドランドの物語もねちょっとあのいろいろと考えさせるストーリーだったんで、そんなのも相まってねまたちょっと、感傷的に、なってしまいました。で自分が子供の頃に父がね石原裕次郎さんだったり、あと美空ひばりさんが亡くなられた時に、あの一つの時代が終わったとか言ってね、あのショックを受けていたのをふと思い出したんですが、まあ自分の中では鳥山明さんが亡くなってまさにねそんな気分に、なっています。でそれから鳥山明さんだけじゃなくて、同じ時期今月ね、声優のたらこさんも亡くなられて、でそれから昨日は俳優の寺田みのりさんも亡くなられたっていうね、ニュースを聞きましたが、寺田さんって言ったらねラピュタのムスカの声演じられた方で、自分もね子供の頃はよく妹と君は床に伏せていた前とか、目が目がとかねあのムスカを真似てラピュタごっこをね妹とよくしていましたが、そんなねムスカ役の寺田さんも、そして親方のとこのチビのマッジ役のねタラコさんも亡くなられてしまって、まあ今頃ね空の上で、まあ、ラピュタ談義でもされてるのかなとか、昨日もねあのラピュタ好きの友人たちと LINE でちょっとねやり取りしていましたけども、本当ね自分が子供の頃には永遠に我々にね夢を与え続けてくれると、信じていて、そんな人たちがねこの世からいなくなってしまうなんてことは、まあ一瞬たりとも考えもしませんでしたけども、もちろんね自分もこうやって何十年も経って年を取っていく中で、漫画家の方もそれから声優の方も年を取っていずれねこの世から去っていくわけで、本当ねここのところそんな話が多いからかずっとしんみりとしてしまっていました。今週末はね鳥山明先生の名作劇場もねちょっと読んでみようかなと、思っています。前回、この番組もねなんとか100回を迎えられたということで、そんなお話をしていたんですが、それを聞いてくださった方から、コメントをいただきましたので、ここで、ご紹介します。旧ツイッター X でね、X でねってなんだX でね、ハッシュタグ、いただいたものをご紹介します。 まずは、トミーさんからのコメントです。100回目の配信おめでとうございます。今回はジェットさんの新たな面が知れて、ますますジェットさんのことが好きになりました。最後には聞いている僕もほろっと来ちゃいました。お忙しいにもかかわらず配信ありがとうございました。これからも負担にならない程度に配信していただけると嬉しいです。ということで、トミーさんいつもありがとうございます。トミーさんは以前もお話ししたんですが、トミーさんのねインスタで、トミーさんが聞かれたいろいろなポッドキャストの、ご感想を発信されていて、自分のねこの番組についても時々、紹介してくださっていまして、自分もねトミーさんのインスタいつも楽しみに拝見しています。本当ねいつもこうやってメッセージをいただいて、それがね自分のこのしがないポッドキャストのやる気になっているんで、本当、ありがたいです。トミーさんありがとうございます。続いて、ケンタロウさん、ケンティさんからいただいたコメントです。100回目配信おめでとうございます。記念にジェットさんの、配信内で好きなところ勝手にあげます。わらわら。1、牧原のりゆきヘイを知れ、以後俺の大好きな、曲に。2、お礼をするときに実際に頭を下げていらっしゃるところ、かっこ声の反響具合。3、締めセリフの次回に続きますに、俺は愛心感をもらっています。ということで、ケンティさんありがとうございます。いやなんか嬉しいです。牧原のゆうきのヘイね、自分も好きで今もねたまに聞きますけども、本当ねこうやって年を重ねていって人とのね別れが増えてくると、特にね心に染めてくる曲だなと、思います。であとお礼するとき頭下げてるの自分で気づいてなかったんですが、ちょっとね今度喋るとき気をつけてみようと、思います。続いて、道広さんからいただいた、コメントです。100回目の配信おめでとうございます。配信される前にお祝いのお便りをしたいと思っていたのに出せずじまいで…グレイさんでジャブジャブやるときにはぜひお供させてください。パキオさんの話をしているときに、ジェットさんが泣きそうになるからもらい泣きしそうでした。ということで、道広さんいつもありがとうございます。パキオさんのお話はね、もう自分も本当ね突然涙出てきちゃいまして、まあ、おめえはどこの大根女優だって話だったんですけども、撮り直そうかとも思ったんですが、まあ、ちょっとね時間もなかったんで、そのまま出しちゃったんですけども、新三橋のグレイさんね、ぜひ自分もグレイさんでジャブジャブ、道広さんとねしたいなと、思っています。そして最後にもう一つ、しゅんさんからいただきました。100回おめでとうございます。これからも一人配信の先輩として後を追っかけていきます。ということで、しゅんさんいつもありがとうございます。しゅんさんは、らしくあるラジオつばいってね、同じくゲイの一人語りの番組をやられていて、でこの間もしゅんさんの番組内でパンを焼くお話をされていたり、あと以前には梅干しをつけるお話とかもねされていて、まさにね憧れの丁寧なね暮らしをされている感じがとても素敵で、であとはねしゅんさん同じく、昭和世代の方なんで、懐かしい昭和ネタのお話もねいろいろ出てきて、自分もね本当楽しみにしている番組なんですけども、しゅんさんもねもうあと何回かで、100回目になるかと思いますが、自分もねしゅんさんが100回目になった時にはお祝いのメッセージをぜひ送らせていただきたいなと、思っています。であとねしゅんさんのスペース、いつも自分も楽しみにしていますんで、引き続き毎日スペースねぜひお願いします。といったところで、今回はこの辺にしておきたいと思います。この番組では引き続きお便りメッセージお待ちしています。E メールアドレスは独占30分@gmail.com です。番組専用のお便りフォーム、X アカウントなど、このポッドキャストの番組や番組概要欄にありますんで、そちらからぜひ お便り、メッセージ、ご質問ご相談などなど何でも送っていただけると、とても嬉しいです。本当にね、この番組お便りだけが頼みの綱なんで、ぜひお便りね、出したことがない方も、今まで出してくださった方も、ぜひ送っていただけると嬉しいです。ということでね、もうあと1週間で4月っていうことなんですけども、まあ4月になるとね、ここへ来て卒業写真めくりたくなる、そんなね、菊池桃子な気分になる、季節ですけども、これを聞いてくださっている方もね、寒暖差の激しい季節、どうぞね、お体にはお気をつけて、無理はなさらずに、お過ごしください。それでは、独占中年男子の30分、次回に続きます。